こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。今日は先生ゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか。
はい、県立南部医療センター子ども医療センターの初期研修医の、船田圭介先生に、一緒に来てもらいました。先生は今月1ヶ月、6月の1ヶ月ですね、当院で地域医療研修ということで、たくさんの患者さんの診療に今協力していただいています。
船田先生ですね、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今県立南部医療センターの方にいらっしゃるということなんですけれども、やっぱり首里城下町クリニックと医療センターとでは何か違いってあるんですか。
はい、やっぱり、症状が首里城下町クリニックの患者さんの方が落ち着いておられる症状の患者さんが多くて、よりたくさんお話を、聞く余裕もあるかなと思います。それからやっぱり生活のお困りごととか、そういったところをよりたくさん聞けるので、すごい楽しく充実しています。
はい、先生1ヶ月っていうことですから、結構長くいらっしゃるんですね。
はい、ですから先生が例えば初めて診療した患者さんも、その1ヶ月内でまたもう一度リピートして見ていただく機会もあって、先生がこういわゆるこれから医師として研鑽していくときに、そういう患者さんを継続して見ることを経験してもらえたらと思って今お願いしております。
はい、6月いっぱいは船田先生がいらっしゃる、若先生がいらっしゃるということですので、はい、皆さん楽しみに、見かけたら声かけてみてください。首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月はミネラルと体のお話と題して、首里城下町クリニック第2院長比嘉明先生がお話ししてくださいました。田野先生、比嘉先生からどんなお話が出たんでしょうか。
はい、ミネラルって皆さんイメージどういったものを思い浮かべるかということなんですが、カルシウムとかっていうのはすぐ出てきそうですけど、
はい、
実はミネラルっていうのは糖質、脂質、タンパク質、ビタミンに次いで5大栄養素の一つなんですね。体にとってはとても大事な食品の一つになります。で、その中で先生は今回注目したのは、体の中に必要とされて1日あたり摂取しないといけないそのミネラルがあるんですけど、
はい、
それが主要ミネラルという言い方をするらしいんですが、その中でも特に体に関わるナトリウム、カリウム、カルシウム、そしてリンのこの4つについて先生は今回お話してくださいました。
はい、ナトリウムとかカルシウムはよく聞きますけれども、
はい、
カリウム、リンというのがよくわからないですね。
そうですね、
はい、
そのあたり順を追ってちょっと説明していきますと、
はい、
まずナトリウムはよく今お聞きになるっていうのはいわゆる塩ですね、
はい、
NaCl とかよく言いますけど、塩の構成成分としてありますから、ナトリウムを取りすぎるってことは体の中に水分をため込んで血圧が上がりやすくなるということになります。ですから血圧を下げるためには薬も大事ですけど、まず塩分を減らしましょうというのはよく言われるわけで、ナトリウムについてはまず先生その話に触れていました。ですから血圧が高い方っていうのはナトリウムを意識して食事を管理しましょうという、まず分かりやすいところから入りました。でその次にナトリウムともう一つよく対になってよく私たち考えるのはカリウムというのがありまして、
はい、
カリウムというのは主に野菜ですとか果物に含まれてまして、一般的にはカリウムをたくさん取れば取るほどナトリウムが尿から排出されて、この交換でですね、
はい、
例えば血圧が上がりやすい人にたくさんのみかんを食べてもらうと血圧が下がるっていうデータがあって、それで血圧が高い人たちには果物とか野菜の積極的摂取というのはよく言われるんですね。
はい、
ところがそのカリウムも血液検査の中で例えば妙に低く出たり、もしくは腎臓が悪くなると高くなったりとかするんですね。
はい、
ですからそのカリウムももちろん血圧のためによく取るべきですものとされますが、 例えば腎臓が悪くなってきたときは逆にそのカリウムを制限しないといけないという話をよく私たちもします、
はい、
ですから例えば腎臓が悪い方には野菜ですと水にさらしたり、お湯で茹でて、茹でた煮汁は捨てて身だけ食べるとか、
はい、
果物も、生の果物は控えて缶詰の、汁は捨てて身だけ食べるとか、
はい、
こういったの具体的に患者さんに私たちも日頃指導してるんですけど、こういうカリウムの注意点について先生は話してくださいました。ですから腎臓が悪い時のカリウムは気をつけましょう。あとは血液検査上で逆にカリウムが妙に低いことがあって、その時は逆にホルモンの異常が隠れている場合があるので、ですから血圧が高い時にこのカリウムを測定するっていうのは意味があることですので、
はい、
ぜひ皆さんもかかりつけの先生に相談していただくといいかと思います。そして最後がカルシウムとリンの話だったんですが、よく最近骨粗鬆症の治療でビタミン D というのを飲む60歳以上の女性の方とか多いんですけど、
はい、
そうするとそのビタミン D がすごくよくいい薬が今出てる分だけカルシウムが妙に高くなる人がいまして、基準値ってだいたい10以下なんですけど、これが11とか人によっては12とかっていうすごい値が出てくることがあって、そうするとすごく体がだるくなって、で血液検査したらカルシウムが高くて、お薬手帳を見たら整形外科からビタミン D をもらってましたっていうのが分かることがあります。
でも先生やっぱり骨は強くっていうイメージでたくさん取ったらいいんじゃないって思うんですが、
はい、
取りすぎてもダメなんですね。
取りすぎる、もしくは数値がこう基準値を超えるぐらい上がってしまうとやっぱり体にはちょっと影響が出てくるので、そのあたりカルシウムの値も定期的にチェックすることは大事という話でした、はい、そしてあとカルシウムとともに骨の構成成分でリンという物質があるんですが、このリンも一般的な食品に含まれるリンは有機リンといって体に必要なリンだったりするんですが、スナック類ですとかカップ麺カップに入った即席麺とか、
はいはい、
そういったのに入っているリンは無機リンといって、こういったものはまた血管の中で石灰化につながりやすいという話もあるので、やっぱりこの例えば運動をしないでポテトチップスばっかり食べてしまう生活などをすると、
はい、
動脈硬化につながりやすくなりますよという話も先生していました。ですからなかなかこう普段この血液検査を受けるときにナトリウム、カリウム、カルシウム、リンを測るっていうのはイメージがあまり皆さんないと思うんです
ね。ないですね、
はい、先生最後に強調されてたのは血圧が高い人、
はい、
腎機能が心配な人、悪い方、骨粗鬆症の治療を受けている人たちは、ぜひ今のようなミネラルの検査を定期的に受けましょうという話で締めくくっていました。
先生その場合はちょっとそのあたりが心配だから血液検査で調べてもらえないかというふうに相談すればいいでしょうか。
そうですね、それと一般的な内科のかかりつけ医の先生が今年は今日年に何回か限られた回数の採血しましょうという時は一般的にはだいたい今の成分含まれていることが多いので、かかりつけ医で採血をするときは測られる安いんですが、意外もう市町村の健康診断ですとか人間ドックだと、測られてない場合もありますので、そのあたりは意識してこう検査を受けるっていうのも大事かもしれません。
じゃあ検査を受けるときにこのあたりも知ることができるんでしょうかとか、
はい、
確認をしてみるとか
です
か。
そうですね、ミネラルもチェックしてほしいですと一言言えば先生たちも意識すると思います。
なるほど、参考になりました。比嘉明先生がお話ししてくださった講演会は YouTube で、アップされていますのでアーカイブで見ることができます。どうぞ皆さん参考になさっていただきたいと思います。さあそして7月は13日午後7時から、一生自分の足で歩き続けるために糖尿病動脈硬化と足と題して沖縄赤十字病院皮膚科部長上原恵理子先生とフットケア看護師の内間美和先生がお話ししてくださるということです。糖尿病と足ですか先生。
はい、糖尿病もかなりコントロールが悪い状態が長く続きますと足の 神経、あの感覚神経が麻痺したりとかすると怪我をしても気づかなかったり、
はい、
そうする、またあと糖尿病って毛細血管にも影響するので血流が悪くなったりするので、これが相まるとこう足にあの潰瘍というか深い傷ができて、
はい、
これがなかなか治らなくなるということが私たちも経験することがあります。でこれを早めに見つけないとこうあの指とか足を切断してしまうという残念なことが起こる場合があるので、
はい、
そうならないために日頃からあのフットケアというんですが足をよく見て、
はい、
そういったあの自分の足を一生大事にするためにどうしたらいいかと、うん、そういうのをあの上原先生もたくさんの患者さんを見ている経験から一般の方に知ってほしいということで、あの今回お話ししてくださいました。
フットケア看護師ということで、あの、まあ、専門性の高い看護師がいらっしゃるんですね。
あの最近立ち上げたらしいんですけれども、外来の方でそういうフットケアを専門にするあの医師よりもむしろ看護師の方の方がこう時間をかけてしっかり例えば爪の処置とかやってくれたりする場合があるので、
はい、
あのこの糖尿病に力を入れているところではこのフットケア専門の看護師さんというのは今結構要請され始めているところです、
はいはい、そうですか。これはまたねその専門のお話を伺う貴重な機会ですね。
そうですね、
はい、
ぜひあの皆さんまた次回もご覧いただければと思います、
はい、7月13日午後7時から YouTube で配信ということですので、どうぞ皆さん参考になさってください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内します。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。 098-885-5000 となっています。さあ今日はあの研修で来てくださっているという船田圭介先生にも来ていただいているんですが、船田先生にも少し質問をしたいんですが、
はい、
将来はこの専門の先生になりたいっていうのはあるんでしょうか。あ、
僕は小児科志望です。
そうなんですね、はい、これはなんかどういうきっかけがあって、
もともとお子さんと遊んだりするのが好きなのことと、あの大学時代に小児病棟でずっとボランティアをしてて、まあ、その経験からやっぱりお子さんやご家族さんと一緒に、支えていけるような医師になりたいなっていうのがきっかけです。
先生なんか頼もしいですね。
素晴らしい、
はい、はい、あのまた今後のご活躍期待しております。
ありがとうございます。
はい、首里城下町クリニック院長田中武先生、まあ、現在地域医療研修でお見えになっているという船田圭介先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。